変えて時間を未来のために使おう。
こんにちは、ガッキーこと研修講師の二垣です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。ガッキー先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先月すごく盛り上がっていたお話で、
はい、
オリンピック、
あ、感動しましたね。
東京オリンピックすごかったです ね。なんかもう、テレビも毎日なんかすごく盛り上がっていて、
うん、
で、うん、私もリアルタイムではなかなか見れないけど、なんか朝起きるともうなんかその夜中のダイジェストやってたりとか、まあ、なんかテレビに割となんか目を奪われてしまうみたいなそんな感じだったですけど、
多かったですよね。日本人選手のお活躍が本当に、
本当なんか異常な盛り上がりを見せていた感じがしましたね。
もうあとはこんなスポーツあるのみたいな。
あ、そうですよね。
滑るんじゃないのみたいな。スキップついで走ってたぞみたいなのとか、なんだこの競技はみたいなのとか、スノボーでも、はい、こんな競技もあるのとか、いろいろ見てるだけで本当に楽しかったですね。
そうですね。なんか、以前よりも、その、テレビとか見てるとですね、解説がすごくわかりやすく入るようになった。
ああ、そうですね。
あると思うんですよね。だから今何が起きてるのかとか、早いものだと目で追えないからわかんないじゃないですか。だけどね、プロが見てるとこれは何の技とかって言ってるけど、さっぱりわかんない。
回転もそれね、違うから。
そうそうそう、何が違うのとかですね。すごいことはわかるけど、何がどう違うのみたいな。でも、そういうのすごく丁寧に説明してくれるようになったなっていうのもあって、で、あとまあ、テレビの番組とかでも選手のこの今までのね、練習の過程だったりとか、経歴だったりとか、はい、で、前回のオリンピックの話だったりとかっていうのを、まあ、すごく出してるじゃないですか。だから、この、選手一人一人に対しても、ああ、頑張れみたいな気持ちが。ああ、
そうですね。思い入れがね。
そう。なんかそういうのもあって、結構感動したのがいっぱいあったなぁ、なんて。ねえ。
もう、ああいう頑張ってる姿を見ると、いつも、私も頑張んなきゃなって思うんですよね。見たときは。見てて、ね、一週間ぐらいとか、いや、もうすごい感動して、私も頑張んなきゃとか、いつも思うんですが、なかなか続かないっていうね。
すぐ元戻っちゃうね。
そうそう、ね、そうなんですよ。
いや、でもね、ああいう方たちの、本当にすごいなって思うのは、その、オリンピックっていう目標をね、こう立てて、はい、本当に4年間ずっとそこを目指して、日々のトレーニングとか、
はい、
ね、コンディションの整え方だったりとかっていうのをやってくるわけじゃないですか。とても、それこそストイックに、節制した生活をですね、してるっていうことも私すごい尊敬に値するなと思ってるんですね。
そうですよね。本当に食事制限も、日々、もうすごいですしね。体力作りとか。ね、
きちんとね、体を休めることももちろんしないといけないだろうし、でもその、いろんな方からの期待、プレッシャーがかかっている中で、自分のね、その気持ちを、こう、整えるっていうところ、あれもすごいなって思うんですよね。なんか、私もね、こう、仕事をいろいろやりながら、
はい。
こう、短期的な目標っていうのはあるじゃないですか。いついつまでにこれを達成するとか、いついつのこのイベントを絶対成功させるとか、まあそういうね、はい、短期目標はやりながらなんだけど、その何年越しの、その何年後のために、毎日をめちゃくちゃ節制するところまで精神力が強くなくて、すぐ、まあいっか、ってなるから、いやー、尊敬するわーと思ってですね、
やっぱりああいうマインドにまず持っていくっていうことがすごいですよね。そこからが。
そうですよね。まあ、でも選手の方たちがね、コメントの中で、周りの支えがあってとか、皆さんの応援のおかげでとか、っていうことをすごく、 言ってたと思うんですけども、やっぱりやっている中でね、本当にもうやめようかなって思う瞬間があったりとかですね。あと思うようにこう伸びないところでこうもがくみたいな時も絶対あるじゃないですか。だからそういう時に一人だったら確かにもっときついよねって思うんですよね。ねえ、でもだからね、これちょっと仕事につなげた話で考えたいなと思ってるんですけども、それこそさっきの短期目標でね、この1週間後、1ヶ月後みたいな話は私たちも繰り返しやっているこ
は
とだと思うんだけども、でもじゃあ3年後、5年後っていうのを本当にちゃんと見据えて、そのために本当の計画が立てられてる人って、あんまり多くない。もちろん成功してる経営者はそういうことできてると思いますよ。なんだけれども、できてない人も少なからずいるなって思って。で
まさ
も、そう。
に、あれですよね。目標と目的の違いっていうところも、明確にされてますよね。
そうですよね。だから、そもそも目標を立てること自体はとても大事じゃないですか。ね、3年後、5年後に何を達成するっていう。だけど、そこに、目的が紐づいてないと、その目的とか理由がね、自
そうで
分
す
な
よ
りの
ね。
根拠、が紐づいてないと、絶対途中で、続かなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。だからなんかこう、例えば、そうだな、すごく、こう、わかりやすい例で言うと、5年後に、年収5000万になってるみたいな目標を立てるとするじゃないですか。でもじゃあそれが何のために5000万なのっていう。例えばそれが5000万ぐらいの年収があったら、多分贅沢な暮らしができるとか、なんかもっと楽にこう仕事もね、楽にできるとか、なんかそういうこう自分本位な、もし目的で掲げた目標だったりすると、結局どっかでなんかこう意味を感じなくなってしまって、そこまで頑張んなくてもいいか、みたいなですね、妥協に陥りやすいのかな。でもこれが、例えば、どうしても5000万円を達成することで成し遂げたい、本当のね、本当の自分の気持ちがあって、例えば、そこで家を建てるんだと。両親と一緒に住む家を建てるんだとか、っていう話がもしあったとして、本当にそれを自分が望んでたらですよ、やりたいと思ってるんだとしたら、もしかしたら向かっていけますよねっていう。だから、目標を立てるときの理由付けはすごく大事だなって思うんです。
そうですよね。だからこそ、ああいう本当に一流の選手の皆さんは、周りの人たちへの感謝っていうのが、本当に心から出てくるんでしょうい ね。
やー、ほんとそうですよね。
皆
だ、
さん
よ
口
く。
揃えたように言いますもんね。本当に、まずはそこからみたいなね。
でも、そうやって考えると、いや、そこを自分のところにぐーっと引き寄せてってことですよ。そんなに大層な目標の達成はしていないけれどもですよ。でも、毎年、ちゃんと仕事をして、ある程度稼ぐということはやってるわけじゃないですか。で、それも、よーく考えれば、元気な体があるおかげだったりとか、
本当、
ね、それをこう、邪魔しない家族がいるだったりとか。
本当、そこも意外とそこ大きいですよね。
ですよね。これが、そんなことやる必要あるのかとかですね。年がら年中言われてたら、自分の気持ちも下がっちゃうし、でもだから、全力で応援してくれないまでもですよ。でも、少なくとも否定しないで見守ってくれているっていうのかはですね。もしかしたら、放置するのかもしれないけども。でも、そういうのも、環境は大事だなと思うんですよね。だから、そういうことに、やっぱり、改めてちょっと感謝かなっていう気持ちもですね。いや、オリンピック選手を見てて、自分の当たり前が当たり前じゃないかも、みたいなところを感じるっていうか、ねえ、なんかそういうところを大事にしないとだなって思いました。
ねえ、本当に、いつも4年後にこうね、感動をいただきながら、で、そのたんびに、私もちゃんとしなきゃ、ちゃんとしなきゃって、いつもこう、思いながら、なかなかいかないんで、もうそれが継続できるようにしなきゃいけない、本当そうしていくことがね、自分がもっと成長するんだろうな、みたいに思うんですけどね。
い
こ
や、
こまで来て
で
な
も、
い
サイ
から。
カーさん、ちゃんとしてるから大丈夫です。
でも これもっと継続できないから、ね、その時思うだけで。
いや
でもそういうところに、そういう時にやっぱり目的と目標の違いだな、ここって。ああいう方から学びますよね。
そうですね。いや、本当ね、オリンピック選手って若いじゃないですか。本当にね、まだ10代の子もいるし、20代前半とかね、いう方たちが、まあ主流なわけじゃないですか。まあ、20代後半とか30代もいるけれども、でも、やっぱり体のピークって、やっぱり20歳前後ぐらいでしょ。で、そこの中でね、この4年間っていう、選手からしたら、ものすごく体の変化って4年間の中で大きいと思うんだけども、ありますよね。その4年間をコミットしてね、で、目標立ててやるっていう、精神力もそうだし、本当ね、素晴らしい。で、私ね、すごい、さらにすごいと思うのは、
はい。
オリンピックで、まあ、競技が終わった瞬間に、次のオリンピック目指しますって言うじゃないですか。
うん、ああ、そうですね。う
ん、あれが、すごすぎて、このまた4年間のコミットなんだよなと思って。
うん、うん、
うん。すごい。
うん、でも、ガッキー先生だって、プレゼン大会、最初に終わった後に、またやるって、すっごくこう、テンション高く、ごはんもまた頑張るってよくおっしゃってたじゃないですか。それ同じことじゃないかしら。
うん、まあ、ある意味似てるっちゃ似てるかもしれないけど、でも、じゃあ、ストイックに毎日何かやるかっていうと、それ全然違うんで。
いや、でも、モチベーションは同じですよ、やっぱり。
そうかな。
やっぱり何かこう、達成した先を、見たときに、一生懸命努力した、うんうん、先の景色を見たときにまた新しい景色を見たいとか、何かこうね、うん、あるんでしょうね。
うん。やってみて分かることがあるから、最初って手探りじゃないですか。なんだかんだ言って手探りで初挑戦で、分かんないけど、やったら、まあ、なんとかそこまで行けましたみたいな感じですね。うん、実現できましたとか、まあ、大会出ましたとかっていう話になるかもしれないんだけども、でも、一回やると、そこで振り返りが発生して、もっとこうできたかもとか、あ、もっとこういうふうにしたらもっと良くなるかもとかっていうのが、やってみると分かることがいろいろあるんですよね。そうすると、じゃあこれをもっといい形にできた方がいいなってなるから次ってなるんですけど、まあそう言ってみればオリンピック選手もそうだって言えばそうかもしれないけど、でも4年間毎日だからなっていう、そこがね、ね
毎日お仕事されてるじゃないですか、先生も。
まあそうだけど、いや、尊敬する。本当尊敬する、
でもね、それを自分で引退っていうふうに、線を引くっていうのも、勇気いるんだろうなっていうか。
いや、だからそうなんですよ。
決断はすごいなって思いますよね。
今回もね、これで最後っていうですね、シーンがありましたけれども、いやー、でも、もっとやりたいなっていう自分もいるけれども、でも引退は決めたことっていう、それもね、すごい、潔い、すごい。本当に。でもだから、それもね、私思うんです。やっぱり、だんだん年齢が上がっていくと、今と同じペースでは仕事ができない時が やがてやってくるじゃないですか。
はい。
だからそれをやっぱ考えることは必要だと思っていて、じゃあ、どういうふうな、こう、終わりっていうよりは、どういうふうに変化させていくのか、仕事の仕方とか、ペースだったりとか、あと仕事量を減らせば収入が減るではない、違うことを考えるだったりとか、そういうことが必要になってくるなと思っていて、いや、でもだから、オリンピックの中にたくさんのドラマがあるし、そこの中からね、すごく学ばせてもらうなって思って見てました。
ねえ、またこうした感動、こういう刺激を、感動もそうだし、刺激をね、いただけると、私たちも、はい、また頑張ろうっていう風にね、背中を押されながら、いけますよね。それもまた。
常にでも、もう全部終わりましたじゃなくて、また次の目標をね、考えていきながらっていうことは、まあ、一生続く話なので、その気持ちは大事にしたいなって思いますね。
うん、
まあ、 私たちも目標を持ってですね、しっかりと取り組んでいくように頑張っていきたいですね。
そうですね。では、ガッキー先生、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。